下から目線のハリウッド。
よーい。
こんにちは、久保田裕也です。この番組は映画好きというほど映画見ていない映画好きひらゆきの下の方にいる久保田裕也と、映画制作の現場を一番下っ端としてキャリアを始めた下から目線を持つ三谷兼平さんで映画業界いろいろな裏側を話していく番組です。
こんにちは、こんばんは、三谷兼平です。よろしくお願いします。
はい、よろしく。
今日はどうされました？
ちょっと休んでたんですよ。
あ、じゃあもう元気で、エネルギーがありすぎてそういう感じね。
元気、
あ、なるほど。あとはちょっとやる気元気。
そう、やる気元気、いわき、
いわき、
うん、俺たちのいわきの。
あ、そうなんですね。あ、よかったよ。すごい、でも声の調子からは元気さ伝わってきたんで、うん、あれですけども、いかがでした？1週間ぐらい休まれたんでしたっけ？
1週間、まあ土日祝日合わせて1週間ぐらいかな。だから平日言うと3日4日
ぐらい。3日4日、あ、そうですか、うん、いかがでしたか？ちょっとは
跳ね伸ばしました。めちゃめちゃ映画見た。
お、そうなんですよ、うん、今週ね、なんか映画見るみたいなね、いろいろやり取りを。
映画しか見てない。
そう、下張りスレッドでいろいろ、そう、フェイスブック上でやってくださいましたけども、はい、本当ね、いろいろ、いや、これ見なきゃなって、見てくださいよっつって、すごい僕はしつこく言ってたやつを全部見てくださってね。
見た。
いや、もう嬉しかったです。
見たよ。
はい、よかったでしょ、それなりに。
まあ、よかったよ。
うん、よかった。よかった。よかった。
よかったよ。
よかった。
ただ、なんか難しいなって思ったのは、本当に、うん、この時間にやってないかなっていう時間にやってなくて、
あ、
結構わざわざもう夜最後の時間帯のやつとか、だからなんかうまい時間に見たいよって思って、
まあそうですよね。いや、確かにね、確かにね。
あと、うん、だから見たのは、
はい、
洋画、哀れなる者たちね。
はいはいはい、はい、
で、あとデューン、
デューン2なの、
ワンツ
ー、ワンツー両方見たんですね。
両方見た。
なるほど。
で、デューン2だけじゃダメって三谷氏が言うから、
あ、まあそうですね、1
から見ないと。
あ、1からぜひ見ていただきたい。
でもね、あれは1から見た方がいい。
あ、そうですよね。よかったよかった。
デューンは本当いいから、あの、本編は、本作品の話するとあれだから、ちょっとディレクターズカットに回しますけど、
そうですね。
俺は言いたいことはたくさんある。
そうですね。
あ、でも、結論から言うと、2を上映してる間に、1を、あの、ネットフリー、かな、アマプラかなで見て、あの、上映期間中に IMAX で見てください、
いや、そうなんです。本当に切にお願いしたい。
切に、切に祈ります。
あの、基礎研究にお金を回してくださいぐらい切実に。
あ、すごい、これあれ本当、本当にあれは多分、もうインパクトは全然違うと思うし、その金かかってる感が、
そうですね、
IMAX だと、ちゃんと伝わると思う、あれは。
なんか映像もそうですし、やっぱ音がね、迫力がめちゃくちゃ、
そう、ね、
もう、そう、子宮に響くみたいな感じの。
でも本当に、そういう、それが結構重要なね、あれだったりする
し、ね。ああ、重要でしたね。へえ、うん、そうなんです、そうなんです。
あ、そうね。だから、うん、あと夜明けのすべてかな。これ、邦画ですけど。
なるほど、なるほど。いや、すごいですね、映画付けで。
そう、で、オッペンハイマーあるじゃないですか。
オッペンハイマー、そうですね。
だから、月5を見てます。1週間に1点
やばい、
いくつみたいな、
もう、いや、世の中でも上位 10% いないぐらいの映画好きの。
でもなんか最近さ、その映画とかちょっと見てるか調べてるか分かんないけど、その X ね、
X、
のタイムラインで、その映画めっちゃ見てる人がたくさん出てきて、
ああ、そうですか。
やっぱちょっとなんか映画のこと話すの怖いなって思って。
あ、まあす、まあ、いやいやいや、それはね、あの、全然いいんですけど、
全部この、この音源で流れてるところの、もう漏れなく米個人の感、素人の感想ですって入れてほしい。
そうですね、確かに
怒られそう、なんか、
あのね、あくまで個人の発言であってね、まずその所属する団体とかそういうのとは一切関係ありませんよみたいなことと、
そう、
あの、まあ、全然ね、あの、事実誤認とかそういうのもね、多少は混ざってしまいますよっていうことはね、ご理解いただきたいですね。
あとやっぱ中年に差し掛かってるんで、見たはずなのに、見たはずのものを忘れて、断片的に。
あ、
だからその完璧な記憶じゃない
ので、まあ、そこはね、お許しいただきたい。
だからそうね、なんかこう、もう画面がもう、そのエクスキューズに埋まるぐらい、
あ、そうですね、
そう、詳しい人たちがたくさんいたんで、まあ、一応見ました。
はい、いや、素晴らしいです。ね、ちょっとあの、触りをね、あの、先ほど打ち合わせでディレクターに話してた久保さん、すごい面白かったんで、ちょっとそんなね、中身も、
ディレクターズカットでね、
はい、話していただければと思いますけれども。
なんかね、面白かったらしいんで、
そうです、はい。いや、すごい面白かったです。
はい、
そう。 でね、いや、はい、僕最近思うのがなんか映画作るってマジで大変だなっていう。
そう大変。あなた自分で言ってたじゃないですか。なんか映画がでその儲かるか儲からないかみたいなのあるけど、興行収入あるけど、
そうそうそうそう、
興収以前に出来上がることは奇跡なんですよっていう話を、
いや本当そうなんですよ。
ご自身でおっしゃってました
よ、ね。いやなんかそうなんですよ。
なんでそんな。なんか感慨深く言ってるんですか。いや
それにねちょっと実感がだんだんより伴ってきてですね、ちょっと今ちょっとちびりそうな状況があるんですけれども、ちょっとそんな話をね、
ああそうな
ん、したいなという
今日は
ことでございます。はい、まあ、これまでねちょっとちらほら話してきたイタリア映画を作りたいみたいなね話したと思うんですけど、うん、で去年のねローマ行ってとかいろいろやってたんですけど、まあ、その後も粛々と脚本開発とか続けてたんですけどね、はい、そっからの話をいろいろできればなと思います。
なるほど。じゃあ今日は、うん、男はつらいよ三谷兼平春風を行くっていうね、よくわからない、
なんか なさそうでありそうみたいな感じのやつですね。
映画はつらいよ、男はつらいよ、ちょっとあれだな、
いやいやいや
映画はつらい
よ、映画はつらいよ、うん、あいいですね、シリーズになりそうかもしれないですね、はいはい、
というわけで行ってみましょう。下から目線のハリウッドスタートです。はい、というわけで今日は虎次郎、はいはい、三谷虎次郎、
虎次郎生まれはみたいなね
映画つらいよエピソード1
そうなんですよ。あのね、いやでも本当映画はつらいよって多分なると思うんですけれども、いやだからみんなよくこんなことこんなプロセスを経て最後まで言ってるなって思うぐらいちょっとなんかビビり出してるんですけれども、まあ、要はね、まあ、今はストーリーを作るっていう段階だったわけですよ、これまでずっと、うん、でまあ、その一緒に組んでるその監督兼まあ脚本の人といろいろ話の中身を練ってこうしようかああしようかっていうのをずっと話し合ってきたんですけれども、まあ、ちょっとこの3月末ぐらいで一応一通り形になりそうだなっていう、そうものができたんですよ。そう、まあ、いわゆるまあ脚本校っていうわけではないんですけれども、まあ、形を変えればもう全然すぐにでも脚本校になるような、うん、一応お話の流れをもう本当0秒目から最後まで
三幕構成、
三幕構成からまあちょっと逸脱してる形にはちょっとなってるんですけれども、まあ、そのストーリーの世界観に合わせて、
はい、
物語っていうのは一応できました、はい、ということなんですよ。まず、
はい、
ああよかったよかったって感じなんですけれども、
もう出来上がってるもんじゃないですか。
そうだから、ああもうよかった終わったっていうわけではなくってこれが実はですね、まあ、始まりだっていうことをね、改めてすごくね、思い知っているわけなんですけれども。
あ、ちょっと今の僕の発言、はい、米入れといてください。
はいはいはい、
個人の感想
です。個人の感想です。はい。
はい、
それはあなたの感想ですよね。そうそう、まあ、まさにそうです、はい。
はい。うん。できたんじゃないですか、でも。
そう。で、一応だからできたんですけれども、ページ上のものを映像に起こしていくことをこれからしなきゃいけないわけですよ。まあ、当然なんですけれども。
それはね、映画館でテキスト流された日にはお前何なんだっていう
スライドショーみたいなね、パワポで作ったみたいな
字幕が出て、
そうそうそう
面白いね。でもテキストしか流れないのに字幕版とか
確かに
吹き替え版とか、
ね、そうです
よね、それオーディオブックなんじゃないの
そうだから、オーディオブックにできるものは多分できたような気がするんですよね。そうで、でもこれからじゃあいざ映像にしていくってなった時に、まあなんか考えなきゃいけないことってすごいたくさんあるんですけれども、まあ改めて考えなきゃいけないのは、うん、これから資金調達しなきゃいけないんですよ。
してくださいよ。しなさいよ。
いやまあそうなんですけど、資金調達って怖くないですかってちょっと思って。
じゃあ作るなよ。
いやそうなんですよ。いやそうなんですよ。だからそれができないんだったらお前なんかプロデューサーじゃねえぞって本当その通りで、でもなんかいざ考えると、いやこれ何億っていうお金を、こう自分のある種責任と名のもとに集めて、それをちゃんと適切に資源を配分して、で、それをちゃんと実際に遂行するところまで見届けて出来上がるまでを見るって、これやばくないって思うわけですよ。
やばい。やばいか。
いや、やばいっすよ。いや、だからそれ、いや、それはもう本当にもう本当に大きなその視点の変換みたいなところになるんですけれども、まあ、それこそ久保田さんとかね、もう起業されてずっと社長業やってらっしゃるから、うん、もうそれ日常のものとしてもう息を吸うようにできていることだと思うんですけれども、もしね、仮に、まあ僕も言ってでもこれまで雇われている立場が多かったので、うん、所詮は雇われなわけですよ。
はい、
雇われてる中で誰かそのお金を払ってくれる主体がいてお金を払われるっていう構造の中にいたんですけれども、その原資すら集めてくる立場って全くもう次元が違うんですよ一個。
そうなんだ。 いや、そうなんですよ。俺も雇われだったんだよ。俺、一応言っとくと。俺、平社員で、
うん、
いや、それは別に、なんか、うん、なんか会社作った人は決めりゃいいんじゃないですかみたいなことを言ったら、滝本って人に、
はい、
てめえ、ぶっ殺すぞみたいなこと言われて。
怖確かにね。
お前がオーナーなんだみたいなこと言われて、いや、オーナー、だってこの会社は、
ね、もう一人、
金持ちにならねえしな、思いながら、もう役員でもなんでもねえし、なんで俺そんな責任をかぶされて
る
ってんだろって思いつつ、
ね、
すごい勢いで怒ってるから、わかった、もうわかったよ。もう全部俺の責任ね。
やば、すごい。
全部俺の責任平社員がそこで
責任平社員ってやばいっすね。
いやだからそっからよ、なんかよくわかんない、その、うん、ここ修羅場よみたいになると、うん、なんかその、あの、俺が投入された
お前行け
っつって、だからもう俺グラディエーター見た時涙なしで俺じゃんこれと思って、あの、これ勝たなきゃいけないみたいな、
そう、ね、
勝たなきゃ死ぬんだみたいな
ね、周り敵だらけでね、
そうそうそう、だからこう、もう、なんとも思わなくなっちゃった。そういう、こう、生まれた時からそうみたいな。
まあそうですね、そうですね。うん、まあなので、まあ、そんな感じでね、そこの入り口がやっと来たなっていう感じで、まあ若干その、これからいろんなことをやんなきゃいけない、そのやるべきこととかタイムラインとか、じゃあ、まあできればちょっと来年の、まあ、うまくいけばまあ、春、夏、まあ遅ければ秋ぐらいに撮影とか入れるようにしたいな、みたいなこと考えた時に、うんもうあと十何ヶ月しかないじゃんみたいなこととか考えると、うん、その間にこんなたくさんのことできんのかなとか思ったりとか、まあそういうね、素人な、ことをいろいろ感じ始めてて不安になりだしてるっていうのがあるんです、まず。
大丈夫。
そう。
できる。
ありがとうございます。
松岡修造さんの気持ちで。
うん、まあそうですね。そうですね。気合をね、気合でね、やんないといけないんですけども。
ずっと、もう頭真っ白になったら、もうずっとそれをループして。
うんね、まあそうですね。それでね、なんとかやっていかなきゃいけないんですけれども、まあそれはいいんですよ。で、じゃあ映画でお金を集めるってどういうふうに集めればいいんだって話があるんですけれども、
そうだね。
そこで、まあこれまでですね、いろいろ学んできたりとか、まあ目の当たりにしてきたこととかっていうのが、うん、まあ生きてくることになるんですけれども、
そうだよ。
そう。まあちょっとそこで、今、まあ考えていることをちょっと改めて整理するような形で、
はい、
僕自身がこれからやることを、ちょっと、整理してお話ししつつ、この話してる内容が、まあ、リアルな話として役に立てばいいなっていう、そういうちょっとコンテンツにもしちゃおうみたいな、ちょっと魂胆がある感じでやってみたいんですよ。
音源として、収録回を、うん、
はい、
事実上、なんすか、三谷氏の、タスク管理の、トゥードゥーリストを作るってことですか？
いやいやいや、
壁打ち相手として。
そういうわけじゃないですけれども。
これは、あれ聞いてる人怒りますよ。スタッフの皆さん怒りますよ。お前、いよいよお前、そういうことやりだしたな。
いやいやいやいやいや。
まあ、ただだから、ギリ許せないかもしれない。
いやいやいやいや。俺には1万人のスタッフがいるみたいな、そういうことではないんですけれども。まあでもね、単純にこういうことが起きてるんだっていうことを知るっていうのは、それこそね、誰も見たことがない、聞いたこともない、
ね、多分
世界でしょうから、そう、それはそれなりに面白いんじゃないかなっていうのがあって、うん、そう。なので改めてちょっとね、ファイナンスの話を、セオリーとしてはちょっと、まとめてご紹介したい次第なんですよね。うん、はい。というわけで、世の中の映画の作られる方なんですけれども、お金は、まあ、大きく2パターンのファイナンスの方があって、まあ、1つは、映画スタジオで作る。スタジオが、まあ、全部のお金を出してくれて、で、それに応じて、まあ、それを全世界で配給して、まあ、その権利もだから全部スタジオが持ってて、で、彼らの言いなりになるっていう世界があると。まあ、言いなりっていうのは若干ちょっとね、辛いこともあるよっていうことも、
まあ、でもそうですね。
含めてね、
そういうことで
しょ。のニュアンスなんですけれども、まあ、スタジオファイナンスという。まあ、向こうに売り込んでいって、あ、いいじゃん、それうちでやるよってなったら、まあ、スタジオって言っても、それなりに名の知れてるところですから、まあ、そういう彼らの看板の認知とか、まあ、そういうブランドとかを、まあ、担保にしつつ、まあ、彼らの言いなりにはなるけれども、でも、まあ、何かしらの経験もしっかりあるし、まあ、形にはなっていくだろうっていうことがある程度見えてる世界っていうのがもう一つですね。うん。で、もう一つは、インディペンデントファイナンスということで、まあ、おそらくこっちになっていくんじゃないかなと思うんですけれども、インディペンデントのファイナンスの中でも、まあ、よくある形としては、まあ、そのエクイティ出資的な部分とかをやりつつっていうのはあるのと、
はいはい
はい、あとは映画に特有なんですけれども、これでもね、最近ちょっとやられてるかどうかちょっと疑問なんですが、プリセールスっていうね、やり方があるんですよ。
うん、
これ聞いたことあります？
プリセールスの意味はあれだけど、
うん、
その映画のその文脈での意味はちょっと分かんないかもしれない。
そう、映画の文脈でのプリセールスっていうのは、まあ、これはだからまあよく教科書的な話になるんですけれども、その映画を作りますよっていう時に、じゃあうちで配給しますよっていう、その配給会社がまあ全世界にもいるわけですよね、うん、でそれを地域ごとに、じゃあこの地域ではここの会社さんに任せしますっていうようなやり取りをするんですけれども、うんうん、でそうすることによって、入ってくるであろう配給権に、
はいはい、
を売ることによる収入、
あーなるほど、
それをもう映画の制作に当ててしまおうっていう話ですね、うんうん、だから先にその出口を確保して、でその出口からの、まあ、入ってくるであろう金額っていうのを、ある程度想定した上で、うんうん、それを担保に、銀行からお金を借りるっていうやり方があるんですよ。
なるほど、
そうっていうのが一個ですね。
はい、
そう。だからまずは、いろんなところに回って、配給、まずはスタジオに回って、スタジオで興味ありますかって話をしつつ、インディペンデントファイナンス の、そのプリセールスの形をとって、いろんな各国の配給会社とかに話をして、こんな作品なんですけど、つって、あ、これいいねってなるのか、あ、これ全然ダメだよってなるのかわかんないですけど、まあそういうことをひとしきりやっていく段階がこれから発生します。
うん、頑張ってくれ。頑張ってくれ。
そう。発生して、で、まあ、そういう、だから場所としての、いろんな、その映画祭であったりとか、映画マーケットっていうのがあったりして、で、まあ、それの、ちょっと事前調査的に、去年の10月に、実は、イタリアに行ってきたんですよっていう話になります。はいはい、そう。
サンダンス映画祭的なね。
そうですね。サンダンスとかも、まあ、サンダンスはどちらかというと、出来上がった映画をこう発表して、見た人が、うちが買いたい、っていう感じのやり取りする場所なので、うん、まあ、もう少し多分先の段階になるかもしれないんですけど。
あ、じゃあ、今は、だから、その、企画段階の、
そう、企画段階のもので、そう、どういうふうに作っていくかっていう話になるんですけどね。そう、っていうのが一つ。で、あとは、まあ、先ほど言いました、エクイティ出資ですよね。まあ、お金持ちな個人の方とか、うん、まあ、企業の方とか、まあ、いろんな方に、まあ、映画、自体はあんまり経験がないかもしれないけれども、まあなんかいろいろ投資したいお金がある方々に対してですね、皆さんエグゼクティブプロデューサーになりませんかって言ってね、5000万一口でどうですかみたいな話を、していくっていう、そのこの前話したなんか詐欺っぽいような話っていうのは、まあそこなんですよね。
やっぱ何度聞いても出資詐欺に聞こえる。大丈夫ですか、出資法違反、それ出資法違反になりませんか。
いやいやいや、そこはね、でもちゃんと、ね、付加価値とリスクはちゃんと事前にね、説明した上で、ご納得いただける方にのみね、ご参加いただければということですので。
あと、これはちょっと プチ知識になりますけど、うん、これ50人以上に、うん、そのオファーすると、趣旨法違反になるんで。
へ、そうなんですね。はい。50人にオファー
する。50人以上に、その提案をすると、これ、趣旨法違反の可能性
が。あ、決まってんすか。
はい、
へ、
あ、要は、不特定多数の人たちに、
うん、
要は、募集かけてる。
あ、そうなんですか。へ、
っていうのは、うん、趣旨法抵触するんですよ。
あ、日本の趣旨法ですか。
はい、なので、うん、ノートとか、ね、X 上で100人に会って99人断られました。
ああ、でもうダメなんだ。
なんかそういう人、起業家とかでエピソードとして語っている人いるんですけど、まあ、僕はソーシャルメディアでこう、
はい、
こうね、あ、大暴れするのがね、
はい、
やっぱり殴られたくない人なんで殴られ怖い人はないですけど、あ、これ趣旨法違反ですねって思いながら、
思いながら、
これはこう、この感じは危ないぞっていう。
ああ、そうなんですね。
この方はちょっとコンプラかなっていう。
お、そういうことなんですね。
いうふうに僕の中ではマーキングすることにしてます。
あ、なるほど。
なので、
うんうん、
日本でやる、わかんない、海外僕知らないんですけど、はいはいはい、日本の場合はお気をつけください。
ああ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。これでね、一個落とし穴にね、
はい、
はい、これは今
これを聞いてる人で、
はいはい、
いろんな業界の方いらっしゃると思いますけど、
うん、
これ汎用性、日本の
趣
旨法の、ね、うん、趣旨法っていう法律 の、解釈として、
確かにね、
リスクとしては、
はい、
もう明確にあるんで。
そうですね、
はい、
うん、まあ、ただしね、別に我々法的なアドバイスをするわけではないですよっていうね、
当然
そうですけれどもね、
当然ね
そう、だからこうやっていろんなね、こういうビジネスとか法律の話をしだすと、こうね、文脈からこうプッて引っこ抜いてね、なんかいろんなこと言い出す人が出てきちゃうかもしれないので、はい、こうやっていろいろ前置きとか、なんか米印的なものが増えてっちゃうんですけれども、そこはまあでも分かるよねっていう、そこはみんなの良識 良識をね信じたいところですよ ね, す
ね、うん、ラジオリスナーに対してのあれ、うんうん、あれだよね、あの布教というか教育活動みたいな
下から目線のハリウッド
信じたいところですよ ね, すね、
うん、ラジオリスナーに対してのあれ、うん、あれだよね、あの布教というか教育活動みたいな
まあそうですよね、本当ね。だからまあそういうのはちゃんとありますよと、
はいはい、
うん、あとはもちろん放送倫理機構とかあるから、なんか問題だったら全然そっちに言っていただければね、うん、我々も善処はするかもしれませんので、はいはい、ということはまあありますと、はい、であとはもう一個あるのは、撮影のインセンティブっていうやつがありまして、うん、お金のね出どころとして、まあ、それは要は、撮影のいろんな誘致をして、要はうちで撮ってくださいよみたいなところと話をしてうちだったらその
町おこし的な、
そうそうそう、町おこしとか、まあ、その観光立ね、うん、これから頑張っていきたいようなところに行って撮影すると、まあ、じゃあ何十パーセントとか返ってきますよみたいな形で、まあ、いろんな施策があるんですけれども、はいはい、まあ、そういったところにあたって、まあ、そこからの、見込まれる、売り上げっていうのも一応計上するというのがあるみたいですよね、はい、ただそれはその、インセンティブがもらえるからといって、その分の現金がやっぱりなきゃいけないんですって。まあ多分そう、当然だと思うんですけれども、あの要はだからそこで 25% 埋まるから、残りの 75% をじゃあ、あの実際にお金として用意して、じゃあダメで、ちゃんと 100% 用意した状態で、あの最後還付されたものをまあ返しますよみたいな形じゃ、
ね、補助金スキームですね
みたいなね。そうそうそう、
補助金って
だとまあそういう形
で、ね、最初に入らないんで、後から入ってくる、
後から入ってくるから、
そう、だから使わないと、
そうですね、
後から入ってこないってい
う、そうそうそう、
だ使う、使える、
そう、
お金は手元に持っとかないと、
そうそうそうそう、
補助金入る前提で使おうって
言ったら、
あれ補助金入ってこないよっていう、
っていうことになる。
それと同じです
ね。そうですね、はい、そうそうそう、っていうのもあるし、まあ他の形でなんかその、ちょっとまだ詳しくはないんですけれども、まあその税金っていう形で税制優遇っていう形になったりとか、はいはい、まあタックスクレジット、タックスリベート、あとはまあそういう補助金みたいなグラントっていう形であるっていうね、風になったんですけれども、もう10年前以上の、あの知識なので、ちょっとうろ覚えです。なので、ちゃんとそれをもう一回勉強しようかなかなって思ってるような、そんな状況ですね。
そのあたりは、うん、多分結構目まぐるしく変わってたりとか、
そうですね、そうですね。
するんで、うん、お気をつけください。
いや、そうですね。いや、ほんとそう。ほんとそうなんですよ。
いや、あと解釈もあったりする。
そうですね、
ちょうど昨日打ち合わせしてた人が、まあ、会社の関係者なんですけど、
うん、
まあ、超有名な税理士、会計士で、
うん、
あの打ち合わせしたら、ちょっと電話がかかって、国税から電話がかかってきたんで、であの、いや、本人じゃなくて、その顧問やってる、その方の、その税務申告に関しての、まあ、これって、こうじゃないですか。
ああ、そうですか、う
ん。でもそれってなんか解釈によって全然違ったりするの、で、こう解釈するとこうじゃないですか。
うん、
あ、なるほど、わかりました。
うん、
って言って終わって、
あ、
税務申告ってそういうやっぱ金額がでかくなるとそういうのあるんだと思って。
あ、そうですね、確かに。まあ世の中解釈ですからね。
そうですね、
うん、だから。どうストーリーとして理解するかですからね。そう。
ちなみにあれなんですか、そのファンディングとかはアメリカでやる？うん、日本、
そう、これがなかなかね、特殊なところで、まあ、今回作りたい映画っていうのはイタリアが舞台でイタリア人俳優が出てきて、うん、イタリア語でほぼ全編やるっていうやつなので、だからまあ基本的にはイタリア筋でやるのがまあ基本的には正しいと思うんですけれども、うん、でもまあなんか理想としては例えばなんか映画祭とかそういったところで、まあ、世界的に広まっていけたらそれは嬉しいなって、うん、あわよくばっていうのもあるし、まあ、なんかそれこそイタリアと日本 の, あのほら映画制作協定ができたみたいな話で以前したと思うんですけども、それによって何かその日本からある程度その出資することのメリットとかあるのかなとか、うん、まあ、さらに言うとその映画自体をまあ一個会社として多分設立しなきゃいけなくて、そうなった時にじゃあどこベースでやるのがいいのかみたいな話とかも多分考えなきゃいけないんですよね。そう、
じゃあ一人でやるの？
今のところ一人で考えなきゃいけないんですよ ね、 だからちょっといろんな人にね、あの相談して、まあ、もちろんあのそう知見を借りたりとかいろいろしつつ、あるいはなんかもしかしたらそういうのに慣れてる人がいたらその人をプロデューサーとしてこう入ってきてもらってみたいなことで、あの多分知見兼お金集めてくるプロデューサーみたいな感じでやっていただけてもそれはそれで嬉しいかなって思うんですけど、だそういうことしなきゃいけないんですよ。やばくないですか、
やばいやばいし、困りそうだけど、
うん、
調子いいやつ味方に引き入れない方がいいよ。
あ、そうですね、うん、確かにね、 それはね、本当そうだと思います。
もう たくさんいるから。いや、本当。ベンチャー業界死ぬほどいるから。
そうですよね。
調子良くて、うん、途中でずらかる人とか、なんか、あれここにあこれあったのにないみたいな。
はいはいはい。
あの人もいないみたいな。よく聞くので、ね、
そう急に振り返ったんですけどね。そうそうね。そう。そしたらいないっていうね。まあそれはそうなんですよ。いやそれもね、いろんな人の話を聞くと、映画業界だと特にやっぱそういうことが多いらしくって、うん、調子はいいけれども、例えばなんか口座にお金が入ってこないとかみたいなこととか、そうそうそう、結構ね噂としては聞くので、まあ誰とやるかっていうのは本当に堅実にね、石橋を叩いて、石橋を叩いて、バスさんを叩いて、いや、そんなことじゃないですけど。
何かしらの自分のそうなんだよ。その、これまでの、その、人間関係上、クレジットとしては十分みたいな、
ああ、そうですね。
人に、部分的にちょっと協力してもらうみたいな、
そうですね。
ところからスタートしないと、
そうですね。
多分ね、一平状態になるんで。
ああ。まあそうですね。
いやでもそういう人って、
いやでも本当に、
一等買いしてないんですよ、大体。16枠あったら16枠分買ってるから、別にどれが当たってもいいんですよ。
まあそうですよね。
そうそういう、こう、どれが芋でも別に構わないっていう。
まあ一個ね、ちゃんとしたものがあればね。まあ確かにそうなんですよね。だからまあそういう意味では本当は、だから複数企画持っていって、みたいなことをやったら、それはそれで映画のポートフォリオみたいなのを組めて、まだスレートファイナンスって言われるんですけれども、それこそ、複数の映画にわたって 25% ずつじゃあ出資していきますよっていう。で、それのリターンはちゃんと 25% もらうようにしますよっていうことで、その中の4本だったりとかした時に、1本が仮にダメだった、あ、3本ダメだったとしても、1本が当たれば、まあその分ね、まあ返ってくればいいよねっていうのは、ベンチャーキャピタル的なあり方にもなるんですけれども、だ世の中のお金の回り方って大体共通してるんだなっていう感じはすごいするというか、なんか、スタートアップの世界とかだと、と映画って割と似てる部分があるなっていうのは感じる、
ね、そうなのね。
共通するというか、
まあ、ちなみにその調達手段ってさ、これまでなんかエクイティでとか、配給権担保に銀行から借りるとか、まあいろいろ話したじゃないですか。
ありますね。
なんかミックスはあるんですか？ミックスして
あ、その組み合わせになりました、基本的に。
あ、で組み合わせするんだ。
そう、 100% プリセールスっていうのもないし、 100% エクイティはあるかもしれないんですけれども、大体それ組み合わせでやるっていうのがセオリーらしいですね。
まあ、太い資産家を引っ張ってくるっていうのは一番いいと思いますけどね。
あ、そうですね。なので、資産ある方、もしいらっしゃったら、とか言って、リスナーに。
だって、
スタッフの方にね、呼びかけるってなる、うん。まあ、そういうわけではないんですけれども、そう。
だって、映画のリターンとさ、わかんないけど、その、業界のね、詳しい方とかあったら、いや、私の予想は9割9分当たりますっていう人いるのかもしれないですけど、僕はあんま聞いたことなくて。
そうですね。
ってなると、うん、なんか厳密にリターンとか求められたりとか、しかもその
そう
ある程度こう門外観気味の、
そうですね、
本当にだから金融の世界の人からすると、
そうなんです。
もう データしか見れないから、
そう。いやでもそれは全部過去の話ですよねとか言って言うのも怪しいですし、
いやだからあと、ね、それに契約が絡むじゃない。
そう、いや本当そうなんですよ。
契約が絡んだ時に、なんか、やばい個人保証すごいみたいな。
いやそうですね。いやそんなことになってみたら怖いですね。
いや、わかんないけど
ね。いや、まあ、そうなんですよ。だから、久保田さんいくらの出資できるリアルで。いやー、久保田さんまさかの目の前の。いやー、
こんな
大スタートアップ社長に。
いやいや、大スタートアップ社長じゃない。もう、
そんな。
もうすげえ時間かかっちゃっても会社作ってから。
いや。
でもだから、本当にだからあれよ、100万とか、そういうんだったらあるんじゃない？そんな、いや、ロマン投資的ない？
ロマン投資ね。
だからその、なんていうの？だから置けない、だから投資するって考えると、やっぱ基本良くない、あ、じゃあ僕の考えとして。なんか揉めるか。
ああ、まあそうですね。そうですね。
リターン明確、だって、出ないんだもん。
そう。
だから出ないですって宣言した上で、でもロマンあるじゃないですかっていうのに、
そうですよね。
いや、いいよ、出すよっていう人の方が、うまくいくと思うけど
ね。そうですね。それはそうだと思うんですよね。そう。なんか下手にね、例えばなんか、わかんないですけど、ソフトバンクビジョンファンドなんかに組み込まれようものならみたいな感じですよね、ほんとね。なんかもう、やばそうな気がしますけれどもね。
掛け金がどんどん上がるじゃないですか。
そう。
で、ある種なんか、カタルシス的な側面もあると思うの、あれって。
そうですね。
なんていうの、その、 自分じゃないけど、
そうですね、
だから自分のアバターみたいな、
ああそうですね、
アバターがこう
分身代替みたい
な急なアップダウンとか、だから そういう業種というか、うん、の人見てて、
うん、
僕は当事者じゃないですか、
はいはいはいはい、
で思うのは、あこの人なんか要は安定して成長してるって、
うん、
なんかみんなあんまテンション上がってないですよね。
ああまあそうですよね、
成長してる
のね、うん確かによ
りも、うん、ガンって上がってガンって落ちて、うん、ガンって上がってガンって落ちてみたいのに、
そうね、
みんな楽しそうに語るんだよね。
ああそうね、ジェットコースター的なね、
いやー大変だよとか言いながら、
いやーそれはそうなんですよね、
だからみんなそのなんて言うんだろう、
うん、
自分が自分の金だったら多分あれだと思うんだけど、
うんう
ん、ある種そうなんていう、人から任されてる金じゃないですか、
うん、まあそうですね、
だから絶対みんなそんなことないって言うと思うけど、
うんうん、
直接触ってると、
うん、
明らかにそのカタルシス感あるよな
って。ああ確かにね、そうですよね、
うん、で要はその中の一つか二つが場外行けば、
うんうんうん、そうですよね、
もうそれで、ね、ビジネスとしても成立するし、
確かに、いやそうなんですよ、だからまあなんかあの一般的な映画の資金調達をもちろん千差万別なんですけれども、例えば10年前の話だと、まあ、20から 25% はインセンティブでもらいますみたいなところと、うん、その残りのうちの 50% か 60% はまあその全世界のプリセールスでまとめて、で担保で、ローンかなんかでっていうのがあるのももう一つと、あとはまあ残り 25% とかはまあエクイティでっていう、だそういう感じだから、その種類を組み合わせてっていうふうになるんですけれども、うん、まあ、今回私の例でももしかしたらそうなるかもしれないよっていう話ですね、うん、でまあ最近はそうなんですよ、最近はでもね、ストリーマーとか出てきたりするから、またそれもね、はいはい、ちょっと複雑になったりしてね。そう。だから、例えば、ネットフリックスとかみたいなそういったところに、じゃあ私たち買いますよ、つって、全世界のストリーミング権でって言ったら、うんうん、まあ、ある程度の金額になるけれども、でももう他のところが、なんか、抑えられないとか、あるいは劇場にかけられないとか、いろんな多分ね、そういうメリット、デメリットあるので、そう。これから、そんな話を、いろんな人としていきます。
そうね。これ、僕、今ちょっと絡んでるやつがいくつかあるんだけど、
はい、
なんかあこれ買い殺しだったんだなみたいなのもあったりするから、
あそうですか。いやこのね、この久保田さんの表情はね、マネーの虎とかに出てる時の感じですね。出てないけど、
いや俺勉強してんの今。
いやまあですか、
うん、だからそのなんていうの、映像化するに当たって、まあ、いろんなプレイヤーいるじゃないですか、
います
いろんなプレイヤーと話して、で契約が妥結して、
そうですね、
あこいつは多分最初からやる気なかったなみたいな。でも他に持ってかれたくないから。
あ
だからあれよ、あの野球の話で恐縮ですけど、フリーエージェント宣言して、
あ、はいはい、
自分たちの球団ではちょっと抱えるのはあれだけど、
うん、
他球団に行かれたらちょっとやだなっていうんだったら、ね、うん、ちょっと乗せて買い殺ししちゃうみたいな。うんうん、
ああそれはねありますよね。あのディベヘル的論理にもつながっていくんですけれども、うん、他のところにこの企画が行くよりは自分たちのところで一応持っとこうみたいな、
そうそう、
いつかなんかっていうね、
契約もさ何段階かあるじゃないですか。
そうっすね、
そう何段階かあるところの最終的に作り始めますよの手前で、
うん、
手前から一歩も進まないみたいな、その前まですごいスムーズだ
った、うん、そうっすよ、
ね、あれみたいな、
うん、
あれ連絡したあれ返事が、うん、みたいな。あれ休暇多くないみたいな、この人、ね、休暇とかその他の制作の案件で、うん、みたいな
多くない
みたいな。
そうですね、
あれこの期限過ぎちゃうけどみたいな、
うん、
あ過ぎても何も言わないみたいな。
いやそうなんですよ、だからね、まあもちろん、うん、そうだから、まあ自分が当事者じゃない企画とかも全然ある中で、まあ、そういうリスクの話ってやっぱ全然あるから、
うん、
やっぱお金が本当に入ってこないことにはやっぱ進まないんでね、いろんなことがね、うん、っていうことを身に染みてより分かるようになった。
特殊化です、特殊化。
そうですね、
特殊化一択です、
はい、なので、
はい、
あの孫正義さんでもお待ちしてますみたいな。
いやでもそれこそさ、イタリア舞台だったらさ、
まあそうですね、
イタリアにルーツのあるね、
そうですね、イタリアの孫正義みたいな人が、まあ、いると思いますけど、
いや、ね、デルピエロと
か。でもあれですよね、うんうん、そういうのは全然あれ、あの日本だと本田圭佑さんがね、うん、ベンチャー投資してるみたいな、
ロベルト・バッジョとかさ、
あ確かにね、あそれ面白いですね、うんうん、当たってみようと思います、うん、
はいはい、
というわけで、今後もねいろいろ進んでいくと思うので、はい、なんか話せることがあったらお話します、
はい、
ということで、お伝えしますというわけで今日の話でございました。
はい、
エンディングに参りましょう。ポッドキャストを聞きの方は番組登録をお願いします。番組のお便り感想、うん、最近ね、また感想いただいてもありがとうございます。ポッドキャストの概要欄と番組公式 X からお便りのフォームの案内が出ています。番組 X は下から目線のハリウッド、またはアットマークしたハリで検索とフォローをお願いします。また番組のハッシュタグ、ハッシュタグしたハリでコメントをお寄せください。映画 .com、 こちらもね、コラム配信しているんですけれども、最新回、多分いいものが、新しいもの多分出ますかね。うん、なのでまたそちら楽しみにお待ちください。
は
い、
でね、あのディレクターズカットの方ではオープニングでちょっと話したデューン2、
いやこれね、冒頭で話しましたけど、これめっちゃ面白いですよ、久保あの久保田流解釈といいますか、
僕の解説ね、
そうそうそうそう、
はい、
あめっちゃ面白いです
ので、あのまだ見に行こうか、
うん、
見に行く前か、
うん、
配信で見ようか、
うん、
迷ってる人はぜひ参考になると思うので聞いてください。いや本当
そうですね、
はいはい、多分結構多少ネタバレ入っちゃうんで、
はい、
あのね、それ聞きたくない人はもう劇場行くっても決めてる人はもう聞かないでください。というわけで次回もお楽しみに。お相手は久保田彩と
三谷兼平でした。